Okay, well, I guess we'll get right into it. We're studying through the book of 1 Samuel, if you would like to take a Bible, and we're in chapter 25 this morning.
今朝はですね、第一サムエル記の25章から学んでいきます。
And does everybody have a Bible? Because there's, it's kind of a long story, and we're going to do a lot of reading today, and so...
聖書を皆さんお持ちでしょうか。
たくさん
読む箇所がありますので、一緒にご覧ください。
Okay, let's start with verse 1.
はい、では第一サムエル記の25章1節からお読みします。サムエルが死んだ時、イスラエル人は皆集まって彼のために痛み悲しみ、ラマにある彼の屋敷に葬った。ダビデはそこを立ってパランの荒野に下っていった。
So Samuel, the person that this book is named after, was the last of the great judges.
このサムエルという人、この今学んでいるサムエル記の題名にもなっている人ですけれども、彼は、最後の裁き司、司師でした。
And you know, the judges were the people that ruled Israel after Joshua and before the kings.
裁き司たちは、ヨシュアが亡くなった後、イスラエルに王ができるまでの間、イスラエルを治めてきた人たちでした。
And here Samuel, he was a great leader. He was the guy that God brought to Israel to lead them in a very dark time in their history.
サムエルという人は偉大な指導者でですね、神がこのサムエルを、非常に暗い時代にイスラエルに、イスラエルを導くためにそこに使わされた人でした。
Let's read on the story, verses 2 through 9.
では続けて、読んでいきます。2節から9節を読みします。マオンに一人の人がいた。彼はカルメルで事業をしており、非常に裕福であった。彼は羊3000頭、ヤギ1000頭を持っていた。その頃、彼はカルメルで羊の毛の刈り取りの祝いをしていた。この人の名はナバルといい、彼の妻の名はアビガエルといった。この女は聡明で美人であったが、夫は顔面で行状が悪かった。彼はカレブ人であった。ダビデはナバルがその羊の毛を刈っていることを荒野で聞いた。それでダビデは10人の若者を使わし、その若者たちに言った。カルメルへ登って行ってナバルのところに行き、私の名で彼に安否を尋ね、こう挨拶しなさい。あなたに平安がありますように、あなたの家に平安がありますように、またあなたのすべてのものに平安がありますように。私は今、羊の毛を刈る者たちがあなたのところにいるのを聞きました。あなたの羊飼いたちは私たちと一緒にいましたが、私たちは彼らに恥ずかしい思いをさせたことはありませんでした。彼らがカルメルにいる間中、何もなくなりませんでした。あなたの若者に尋ねてみてください。きっとそう言うでしょう。ですからこの若者たちに親切にしてやってください。私たちは祝いの日に来たのですから、どうかこのしもべたちとあなたの子ダビデに何かあなたの手元にあるものを与えてください。ダビデの若者たちは行って言われた通りのことをダビデの名によってナバルに告げ、答えを待った。
So, Nabal was a rich man.
このナバルという人は非常に裕福な人でした。
I mean, a very rich man.
とても裕福です。
And he had a beautiful and wise wife.
そして、美しくて賢い妻がいました。
Now you would have thought that Nabal had everything. He had everything the world had to offer.
皆さんおそらくナバルという人もこの世が与えられるすべてのものを手にしているかのように思われるかもしれません。
And you might think that he would say, "Oh, God has been so good to me."
そしておそらく彼は、神様は本当に私に良くしてくれると言うんじゃないかと思うかもしれません。And he would just treat そして、本当にいろんな人に親切にもてなすんじゃないかと。思われるかもしれませんが、でも実はこのナバルという人は非常に顔面で行状が悪かったとあります。
You know, this is often the case, not always, but it's often the case in this world.
いつもとは言いませんけれども、これはこの世で実はよくある。ケースだと思います。
People can have everything, you know, it can seem like they have everything that you would want in this world.
この世でもう手に入れられるすべてをもうまるで手にしたかのように見える人たちがいます。
But they're not happy.
でもそういった人たちが実は、まだ満足していない。
And their lives are not characterized by grace, you know, and it's because, you know, what a person really needs is God.
そしてそういう人たちは本当にその人に与えるような与えられる分け与えられるようなそういった、人格を持っているわけではないということがよくあります。それはそういう人たちは神が必要だからです。
and how many times we're tempted to think if I could just oh I would be happy if I just had that I would be so happy。
よくですね、ああもしあれがあったらもう本当に私は幸せになれるのにと思うことがあります。
oh if I just had thatyou know, person as my husband or wife. Oh, wouldn't it be great?
もしあの人が自分の夫だったらとか妻だったらもう本当に嬉しいのに。
Well, you look at David's request here. It sounds a little like a protectionist racket.
ここでですね、ダビデのこの要求というのがちょっとまるでヤクザがショバダイを要求するようなもの。
I'll protect you and you give me, you know, but.In that day, you have to kind of set yourself back in that context. And this was, they didn't have a police force.
でも、この当時のですね、周りの習慣とかそういったもの、文化を考えなければいけないわけですけれども、当時は警察というものはありませんでした。
Farmers were often at the mercy of thieves, and these bandits, they would wait until, you know, the crops were harvested. They would wait until the flocks were sheared. Then they would show up, you know, at that time and take it away.
当時ですね、農夫たちはもう本当に盗賊が来てもそのなさがままになっていました。そして、盗賊たちはその収穫の時期になるとこうやってきてその収穫物を盗んでいくわけですけど、農夫はそのままでした。
David was providing a valuable service, much needed protection.
ですからダビデはそういったものから、この彼らを守ってあげていたわけですね。その彼ダビデが彼らにしてあげたことというのは非常に価値のあることを守ってあげていたわけです。
で、ダビデは神の宴会、この時期に彼らは祝っていた。羊が刈られた、そして、これが預言者、この時期に彼らは全てを返してくれる、そして、これが時期に人々が報われる。だから、ダビデは人々に尋ねる。
そして今ここでですね、このナバルが、この羊の、毛の刈り取りの祝いというものをやっていますけれども、こう羊の毛を刈って、収穫を得るようなそういったものですね。そして、そこでお祝いをしているときに、ダビデが自分の部下たちをそこに使わしました。
Okay, let's read verses 10 through 22.
では10節から22節をお読みします。ナバルはダビデの家来たちに答えていった。ダビデとは一体何者だ。エッサイのことは一体何者だ。この頃は主人のところを脱走する奴隷が多くなっている。私のパンと私の水、それに羊の毛の刈り取りの祝いのためにほふったこの肉を取ってどこから来たかもわからない者どもにくれてやらなければならないのか。それでダビデの若者たちは元来た道を引き返し戻ってきて、これら一部始終をダビデに報告した。ダビデが部下に、めいめい自分の剣を身につけよと命じたので、皆剣を身につけた。ダビデも剣を身につけた。400人ほどの者がダビデについて登っていき、200人は荷物のところにとどまった。その時、ナビルの妻アビガエルに若者の一人が告げていった。ダビデが私たちの主人に挨拶をするために、アラノから使者たちを送ったのに、ご主人は彼らを罵りました。あの人たちは私たちに大変よくしてくれたのです。私たちは恥ずかしい思いをさせられたこともなく、私たちが彼らと野で一緒にいて行動を共にしていた間中何もなくしませんでした。私たちが彼らと一緒に羊を飼っている間は昼も夜もあの人たちは私たちのために城壁となってくれました。今あなたはどうすればよいかよくわきまえてください。災いが私たちの主人とその一家に及ぶことはもうはっきりしています。ご主人は横島なものですから誰も話したがらないのです。そこでアビガエルは急いでパン200個、ブドウ酒の皮袋2つ、料理した羊5頭、入り麦5セア、 干しぶどう100房、干しいちじく200個を取って、これをロバに乗せ、自分の若者たちに言った。私の先を進みなさい。私はあなた方についていくから。ただ、彼女は夫ナバルには何も告げなかった。彼女がロバに乗って山陰を下ってくると、ちょうどダビデとその部下が彼女の方に降りてくるのに出会った。ダビデはこう言ったばかりであった。私が荒野であの男が持っていたものを皆守ってやったのでその持ち物は何一つなくならなかったがそれは全く無駄だったあの男は善に変えて悪を返したもし私が明日の朝までに荒れの者のうちから小わっぱ一人でも残しておくなら神がこのダビデを幾重にも罰せられるように
So, Nabal reviles David.
ナバルは、ダビデのことを罵りました
He knows who David is.
彼はダビデがどういう人かを知っていました。ナバルはダビデがゴリアテと戦って、まあ、そのイスラエルの民を救い出したということを知っていました。
And he treats him disrespectfully.
それでも彼はここでダビデに対して非常に無礼に振る舞っています。
David, who normally is really self-controlled, so ticked offThat he's ready to just wipe out every male. He's ready to just wipe out the whole family of Nabal.
それを聞いたダビデは、普段はこういつも自制が効いているのに、この時にはもう非常に怒りを覚えてですね、もうこのナバルとその家族全部を滅ぼそうと立ち上がりました。
Here's Abigail. When she hears about it, she goes about and she quickly prepares the food.
でここに、まあ、アビガエルという人が登場しますけれども彼女はもう本当に短時間で食事を全部用意しましたこの短い時間でこれだけの食事を用意することができるということはどれだけ彼らが裕福であるかということを表していると思います。でまあ、彼女は、自分の夫の取りなしのために、まあ、出かけていきます。
Okay, back to the story. Let's go from all the way through 35 and see what happens.
では23節から35節までお読みします。アビガエルはダビデを見るや否や、急いでロバから降り、ダビデの前で顔を伏せて地面にひれ伏した。彼女はダビデの足元にひれ伏して言った。ご主人様、あの罪は私にあるのです。どうかこのはしためがあなたに直に申し上げることをお許しください。このはしための言葉を聞いてください。ご主人様、どうかあの横島な者、ナバルのことなど気にかけないでください。あの人はその名の通りの男ですから、その名はナバルでその通りの愚か者です。このはしための私は、ご主人様がお使わしになった若者たちを見ませんでした。今、ご主人様、あなたが血を流しに行かれるのをとどめ、ご自分の手を下して復讐なさることをとどめられた主は生きておられあなたの魂も生きていますどうかあなたの敵ご主人様に対して害を加えようとする者どもがナバルのようになりますようにどうぞこの女奴隷がご主人様に持ってまいりましたこの贈り物をご主人様に付き従う若者たちにお与えくださいどうかこのはしための背きの罪をお許しください主は必ずご主人様のために長く続く家をお建てになるでしょう。ご主人様は主の戦いを戦っておられるのですから、一生の間、災いはあなたに起こりません。たとえ人があなたを追ってあなたの命を狙おうとしても、ご主人様の命はあなたの神、主によって命の袋にしまわれており、主はあなたの命の、あなたの敵の命を石投げのくぼみに入れて投げつけられるでしょう。主があなたについて約束されたすべての良いことをご主人様に成し遂げあなたをイスラエルの君主に任じられたとき無駄に血を流したりご主人様自身で復讐されたりしたことがあなたのつまずきとなりご主人様の心の妨げとなりませんように主がご主人様を幸せにされたならこのはしためを思い出してくださいダビデはアビガエルに言った今日あなたを私に会わせるために送ってくださったイスラエルの神主が褒めたたえられますようにあなたの判断が褒めたたえられるようにまた今日私が血を流す罪を犯し私自身の手で復讐しようとしたのをやめさせたあなたに誉れがあるように私をとどめてあなたに害を加えさせられなかったイスラエルの神主は生きておられる もしあなたが急いで私に会いに来なかったなら、確かに明け方までにナバルには小アッパ一人も残らなかったであろう。ダビデはアビガエルの手から彼女が持ってきたものを受け取り、彼女に言った。安心してあなたの家へ登っていきなさい。ご覧なさい、私はあなたの言うことを聞き、あなたの願いを受け入れた。
So David's anger almost got the best of him.
このダビデの怒りというのはもうほとんど彼を飲み込もうとしていました。
If it had not been for Abigail, David would have murdered the whole family.
もしここにアビガエルが来なければ、彼はこのナバルの全家族を滅ぼしていたでしょう。
And he would not have been righteous.
そして彼は正しい人ではなくなっていました。
He would have been a criminal.
犯罪者となってしまっていたことです。
Saul had been hunting David as a criminal, as if David were a criminal.
サウルはずっとこうダビデをもうまるで犯罪者かのように追っていました。
But David was innocent before God.
けれどもダビデは神の前に無実でした。
Now had David gone ahead and taken and killed and wiped out all of Nabal's family, that would no longer be the case.
けれどももしここでダビデが、ナバルとその全家族を殺してしまっていたとしたら、もうそうではなくなっていたと思います。
He would have become a murderer, and Saul would have been justified in hunting him down.
彼は殺人者となって、そしてサウルが彼を追うのは正当化されてしまうことになります。
Now David may have felt justified. When he was angry, he felt like this is wrong. And when he said, I'm going to wipe out all the males. He felt, I'm justified. This is my right.
ダビデはここで、おそらく自分はこの彼の持った怒りというものは正しいと思っていたと思います。これは間違ってる。私はこれ彼らを殺す。これは正しいんだと思っていたと思います。
When we're angry, our sense of justice gets perverted.
私たちが、怒りを持っている時というのは、この正義感というものが少し曲解されていきます。そして私たちは何かこう行うことが正しいかのように感じるかもしれませんけれども、でも実は現実はそうではありません。
And that's why it's not good to act hastily, when you're angry.
ですから、私たちは怒っているときに何か早急にことを起こすというのは良くないことです。
The Proverbs talk a lot about this.
箴言はそのことをたくさん書いています。
Proverbs 14:29 says, He who is slow to wrath has great understanding, but he who is impulsive exalts folly.
例えば箴言の14章の29節、怒りを遅くする者は英知を増し、気の短いものは愚かさを増す。
When we were in the last chapter last week, we saw that David exercised great restraint in dealing with Saul.
前の章で、ダビデがですね、サウルに対して非常にこの自制を聞かせている部分を見ることができました。
Even though Saul was right there and David had the opportunity, if he wanted to, he could have killed him, but David didn't do it.
もう目の前に自分の敵のサウルが来て、そこで彼を殺そうと思えばすぐにもできたような状況でも彼はそれをしませんでした。
He said, "Far be it from me to sin against God and touch the Lord's anointed."
彼は、その神に対して罪を犯したくなかったので、神が油注がれたものに自分が手をかけるということはしたくありませんでした。
But now, in dealing with Nabal, he doesn't do so well.
けれどもこのナバルに関しては、なかなかその自制というものが効いてないようです。
But you know, even though this is the case, we see the mercy of God. God sends Abigail to prevent David from carrying out this.
けれどもその中でも、私たちはここに本当に神の憐れみを見ることができますけれども、神がアビガエルを使わせてくださって彼に話してくださいました。
You know, I've had times in my life when there's been an Abigail or someone, you know, I'm really angry and there's someone that kind of gets me to stop and think, and I'm so thankful for that. And I see that that is the mercy of God.
私も振り返ってみると、何回かこう神がアビガエルのような人を送ってくれたことを思い出します。私が何かこう怒って、いるときに本当に人を送ってくれて、そして そこで何か言葉を発しかけてくれることによってもう一度こう考え直すそういった機会が与えられて、これは本当に神が使わせてくれたんだと思います。
And I bet you have had that experience also.
皆さんもおそらくそういった経験をされたことがあるんじゃないかと思います。
That's the mercy of God.
でこれは神の本当に憐れみです。
Now, God is preparing David to be king.
神はここでダビデが王になるための準備をしておられます。
And one of the The most important things for a king is that he understand God's authority.
王となる、人にとっての最も重要なことの一つは、この自分が神の権威のもとにあるということを理解するということです。
That he understands I don't just do what I want.
何もやりたいことを何でもやるということではないということです。
I am subject to God. I'm under him.
私は神に従う、私は神のもとにあるんだということを理解すること。
You know, this is something that we should all learn in our lives.
これは私たちもみんな私たちの人生の中で学んでいかなければいけないことです。
In whatever area of authority you have.
皆さんが、まあ、持って与えられた権威が与えられている分野というものがあると思います。
I mean, if you're a parent.
例えばもし皆さんが親であるならば、
or whatever, there are all kinds of authority structures in this world, and oftentimes we'll find ourselves with some authority. Realize you are under God's authority.
まあいろんなこの世のいろんなエリアにおいて与えられている権威というものがあると思いますけれども、でもそれは実は、まず神の自分は神の権威のもとにあるということを忘れてはいけません。
And you are responsible to God. You're going to have to answer to God with in how you used this authority.
そして神の前にその与えられている権威をどのように用いていくかということに対して神に対してこう責任、神にまあその申し開きをしていくその責任というものがあります。
Okay, let's look at verses 36 through 39.
続けて36節から39節。アビガエルがナバルのところに帰ってくると、ちょうどナバルは自分の家で王の宴会のような宴会を開いていた。ナバルが上機嫌でひどく酔っていたので、アビガエルは明け方まで何一つ彼に話さなかった。朝になってナバルの酔いが覚めたとき、妻がこれらの出来事を彼に告げると、彼は気を失って石のようになった。10日ほど経って、主がナバルを撃たれたので彼は死んだ。ダビデはナバルが死んだことを聞いて言った。私がナバルの手から受けたそしりに報復し、このしもべが悪を行うのを引き止めてくださった主が褒めたたえられますように、主はナバルの悪をその頭上に返された。その後、ダビデは人をやってアビガエルに、自分の妻になるよう申し入れた。
God had avenged David.
神がダビデに代わって復讐してくれました。
And David recognized that it was God's hand that had prevented him from killing Nabal.
ダビデはここで、自分がナバルを殺すことから神の御手が守ってくださったということをが分かりました。
Romans, in Romans in the New Testament, Romans chapter 12, verse 19, it says, Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord.
新約聖書の中に、ローマ人の12章19節にこのように書かれています。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。
It takes faith to believe this.
これを信頼するには、信仰が必要です。
I mean, it really stretches our faith sometimes.
時に本当にこの信仰が、まあ、試されることがあります。
But when we look at this story, how much better it turned out when God worked than if David would have gone ahead and killed him.
このストーリーを見ますと、本当にダビデが自分自身の手でナバルに復讐をするよりも神がしてくださる方がどれだけいいかということがわかります。
Let's finish the story 40 through 44 here.
では、40節から、最後までお読みします。 ダビデのしもべたちがカルメルのアビガエルのところに行ったとき、次のように話した。ダビデはあなたを妻として迎えるために私たちを使わしました。彼女はすぐに地にひれ伏して礼をし、そして言った。まあ、このはしためはご主人様のしもべたちの足を洗う女奴隷となりましょう。アビガエルは急いで用意をしてロバに乗り、彼女の5人の次女を後に従え、ダビデの使いたちの後に従っていった。こうして彼女はダビデの妻となった。ダビデはイズレールでのアヒノアムをめとっていたので、二人ともダビデの妻となった。サウルはダビデの妻であった自分の娘ミカルをガリムの出のライシの子パルティに与えていた。
Now, David, if you remember, David's first wife was Saul's daughter, Michal.
ダビデの最初の妻はサウル王の娘のミカルでした。
But Saul went back on his word and then he gave Michal to another man.
けれども、まあ、サウルはですね、自分の約束を反故にして、別の男の人に彼女を与えてしまいました。
But now David has two wives.
そして今ダビデには2人の妻がいます。で、死ぬまでに彼はもっともっと多くの妻を得ることになります。
で、
まあ、これは神が許されたことではありますけれども、でも神の意図していたことではありません。
イエス makes that clear in Matthew 19:5. He said, "For this reason, a man will leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one."
イエスは、このことをはっきりと、マタイの福音書の中で語っています。マタイの19章5節。それゆえ、人はその父と母を離れて、その妻と結ばれ、二人のものが一心同体になるのだと言われたのです。それはあなた方は読んだことがないのですか？
So that's God's design in marriage is for a man.One man, one woman to come together and be one.
これが神が意図された、まあ、計画 の、 結婚に関するデザインです。一人の男性と一人の女性が一緒になって一つになるというものです。
But we're going to see, you know, in David's life, later on, if you watch and see, he's going to have problems in his family.
これからダビデの生涯を追っていきますけれども、彼はこの家族間の問題というものをさまざまなトラブルを抱えていくことになるのを、まあ、見ることになります。
And he wouldn't have had these problems had he had just one wife.
もし妻が一人しかいなければこのような問題は起こらなかっただろうと思われます。
Okay, let's go into chapter 26 here, 1 through 3.
では26章に入ります。1節から3節。ジフ人がギブアにいるサウルのところに来ていった。ダビデはエシモンの東にあるハキラの丘に隠れているではありませんか。そこでサウルはすぐ3000人のイスラエルの精鋭を率い、ジフの荒野にいるダビデを求めてジフの荒野へ下っていった。サウルはエシモンの東にあるハキラの丘で道の傍らに陣を敷いた。一方ダビデは荒野にとどまっていた。ダビデはサウルが自分を追って荒野に来たのを見たので。
The situation here is very similar to chapter 23, what happened back then.
ここの状況は、ちょっと前に学んで23章のところに書かれてあった状況と非常に似ています。
You remember the Ziphites, they had come to Saul the same way, and Saul then went after David, and he had David surrounded. He was just closing in on him, and at the very last moment, a messenger came and said, Saul, the Philistines are attacking.So Saul had to leave off this and go back and fight the Philistines.
ジフ人が、サウルのところにやってきて、ダビデがここにいますと告げました。そして、サウルはですね、軍を率いていって、ダビデを取り囲んで、もうすぐ彼を捕まえられるというところに、使いがやってきて、自分の国から使いがやってきて、そしてペリシテ人が攻めてきました。早く戻ってくださいということで、仕方なくその軍を引き上げていきました。
God had saved David.
神がダビデを守ってくださいました。
But here he finds himself in a similar situation. Again, the Ziphites, they're telling Saul, and Saul's going to come after David again.
でもここでまた同じようにですね、ジフ人がサウルのところにやってきて、そしてサウルが、ダビデを追ってきました。
Here we go again.
もう一度同じことが 起こります。
And there are times when we will find ourselves in the same trial that the Lord has delivered us from before, and we may wonder why, oh no, not again.
私たちも、一度神がそういう苦しいところから救い出してくださった、経験をしますけれども、でもまた同じようなところに置かれて、またですかということがよくあります。
I'm so thankful for those experiences that I've had when I've had to trust the Lord.
私はその過去の経験の中でそうやって神を信頼してその神が働いてくださるのを経験するというそういったことを本当に感謝しています。
And you know, when things I didn't see any way how I was going to solve this problem and I had no, you know, all I could do was cry out to the Lord and the Lord came through and it was like, oh, this is great. God is alive and he delivered me.
もう全く出口も分からなくなってどうしていいかどうやって解決したらいいか分からなくなってもう本当に主に叫び求めるだけの状態になった時にそこに主が本当に来てくださって助け出してくださって神様素晴らしい。
Those things become like treasures to us. They're like things we have, our experiences with God, and it's like this is something really precious.
でも神様素晴らしいと褒めたたいてその経験がすごいと思ってそういった時の経験というのは私たちにとっても宝となって本当に価値のある素晴らしいものとなります。
sure
皆さんにもそういった経験あると思います。
But I have to say I don't want to have to go through it again.
けれどもまた同じようなことを通らなきゃいけないのは
I like to look back on God's deliverance, but you know, it's not comfortable. I don't really want to do it again.
過去に振り返って神がしてくださったその救いを見るのは素晴らしいことですけれどもでもそれは決して気分のいいものではありませんからもう一度それを通るのは嫌なんです。時にはまた神様信じなきゃいけないの？
Do I have to be out on the
またこんな苦しいところ通らなきゃいけないのもう本当にこの今の状態でいいのに。
But you know what that shows us is that we really don't understand the faithfulness of God.
けれども、実は私たちは本当にその神のその真実さというものをなかなか理解しきれていないわけです。
God is trying to show us you can trust Him continually.
神は私たちが続けて神を信頼し続けることができるということを教えようとしてくれています。
God doesn't run out of steam. He's not going to stop. You're not going to use him up, so to speak.
決してですね、そのもう何か神のリソースを使い切ってしまうとか、もう助けることができなくなってしまうということは決してありません。
Because you might get this idea, it's kind of like rolling dice. Wow, two sixes. Wow, and I roll twice in a row, and you think, well, my odds are running out. You know.It's not like that. You're not going to use up the because God is faithful. You can trust Him all the way through your life.
もうそれはですね、なんかサイコロを投げたときに6が2回出た。あ、また次も出た。もうこれで月は落ちただろうと。そういったようなことではなくてですね、神はいつまでも信頼するし続けることができるということを教えてくれようとしています。
Now let's see what happens. Verses 4 through 8.
では続けて4節から8節を読みします。石膏を送りサウルが確かに来たことを知った。ダビデはサウルが陣を敷いている場所へ出て行き、サウルとその将軍ネルの子アブネルとが寝ている場所を見つけた。サウルは爆営の中で寝ており、兵士たちはその周りに宿営していた。そこでダビデはヘテ人アヒメレクとヨアブの兄弟でツェルヤの子アビシャイとに行った。誰か私と一緒に陣営のサウルのところへ下っていく者はいないか。するとアビシャイが答えた。私があなたと一緒に下っていきます。ダビデとアビシャイは夜民のところに行った。見るとサウルは爆営の中で横になって寝ており、彼の槍がその枕元の地面に突き刺してあった。アブネルも兵士たちもその周りに眠っていた。アビシャイはダビデに言った。神は今日あなたの敵をあなたの手に渡されました。どうぞ私にあの槍で彼を一気に地に刺し殺させてください。二度することはいりません。 しかしダビデはアビシャイに言った。殺してはならない。主に油注がれ、あ、ごめんなさい。読みすぎ。
8節。David says there in verse 6, Who will go with me?
ダビデは、ここで6節のところで誰が私と一緒に下っていくかと言いました。
David was a leader.
ダビデは、まあ、ここでリーダーでした。
Now, a dictator would say, Go down there.
独裁者は、お前がそこへ行けと言います。
You go ahead. But a leader says, Come with me.
でもこの指導者というのは私と一緒に行きましょうと。
Jesus is a leader.
イエスは指導者です。
Jesus went before us to the cross.
彼は私たちの前を十字架に
He's our good shepherd. And the picture we have in there in Psalm 23 is that he leads us.
主はイエスは本当に良い牧者であって詩編にもありますけれども私たちを導いてくれるものです。 And this should give you great comfort because Jesus will never lead you to a place where he's not been and where he is not. He will be with you wherever he leads you. これは本当に慰めを私たちに与えてくれるんですけれども彼は決してご自分が行ったことのないところに私たちを行かせようとしたりまたご自分が共に行かれないところに私たちだけを行かせるということはありません。
Now, Abishai is zealous for God.
ここのアビシャイという人彼は、神に対して非常に熱心でした。
I mean, he's volunteered to go.
彼は進んで自ら一緒に行ったんです。
That takes guts. Go down to the enemy's camp.
もう本当にその敵の陣地に入っていくというのには非常なエネルギーをいると思います。
But in his zeal, Abishai misinterpreted the will of God.
けれどもあまりにも神に対して熱心すぎるがゆえにちょっと勘違いをしてしまいました。
And I'm sure he was excited. He said to David, "This is the day that God has delivered your enemy into your hand."
そしてもう本当に興奮してですね、今日こそ神があなたにあなたの手に敵を渡してくれた日ですと。
And he probably thought that was the case.
で、彼自身本当にそう思っていたと思います。
He was probably excited.
とても興奮していたに違いないと思います。
But he was wrong.
けれども彼は間違っていました。
And you know, sometimes people who are very zealous may not have it right when it comes to God's will.
本当に神に対して熱心だからといってでも神の御心を正しく理解しているとは限りません。
And you should be careful. Don't just follow what somebody says if they're very zealous.
ですから本当にこの神に対して熱心な人のが何かを言うときにそれを気をつけて聞いてください。
I mean, zeal is a good thing.
その熱心さというものはもちろんいいことです。
And sometimes you'll meet somebody who's really excited and they're very zealous and you might even think, wow, I wish I had that much passion.
ある人はもう本当にこう熱心に神に仕えていてそういった姿を見たときに、ああ、私もあんな情熱を持っていたらなと思うほどその、そういうものを持っている人もいるかもしれません。
Just to do whatever they, you know, whatever they, oh, God is showing me this, you know, it's not wise to justautomatically, because you could be wrong by following.
でもだからといってそういう人たちが、言うことに対してもう自動的にそのままそれを鵜呑みにしてしまうというのは決して賢いことではありません。
Because I've known Christians who were very zealous and you know they did some kind of flaky things.
でも私自身本当に主に対して熱心なクリスチャン何人かこう見てきましたけれどもでもそういう人が、行うことは時に浅はかなことだったりする時もあります。
Okay, let's look at verses 9 through 12 how David responds.
では9節から12節を読みします。しかしダビデはアビシャイに言った。殺してはならない。主に油注がれた方に手を下して誰が無罪でおられよう。ダビデは言った。主は生きておられる。主は必ず彼を撃たれる。彼はその生涯の終わりに死ぬか戦いに下った時に滅ぼされるかだ。私が主に油注がれた方に手を下すなど主の前に絶対にできないことだ。さあ今は枕元にある槍と水差しとを取っていくことにしよう。こうしてダビデはサウルの枕元の槍と水差しとを取り二人は立ち去ったが誰一人としてこれを見た者も気づいた者も目を覚ました者もなかった。 主が彼らを深い眠りに陥れられたので、みんな眠りこけていたからである。
So this was a test for David.
これは、ダビデに対するテストでした。
Is he gonna take matters in his own hands, or is he gonna trust in the Lord?
彼は自分の手でことをなそうとするのでしょうか、それとも主に信頼するのでしょうか。
You know, Abishai was, he must have felt impatient.
アビシャイはおそらくもう本当にじれったいと思ったと思います。
But David doesn't do it. David doesn't want to go against God's will.
けれどもダビデはこの神の御心に背くようなことはしたくありませんでした。
And he trusts that God is going to take care of Saul in his time.
そして主が神がそのご自分の時にサウルを何とかしてくださるということを信じていました。
And again, we see David. He sees that the Lord.Is the highest authority.
ここでまたダビデは、主が、本当に最も権威のあるもの方であるということを、表しているのがわかります。
God is the judge.
神が裁く方です。
And he saw himself being under that authority.
そして彼自身はその神の権威のもとに自分を置いています。
He wanted to be faithful to God. That was his highest priority.
そして彼は本当に神に対して忠実であることを願っています。それが彼にとっての一番の優先事項でした。
This should be our chief goal. Our number one goal in this life should be to be faithful to God.
そして私たちの人生においてもこれが一番の目的になるべきです。
And because The scripture says one day we will answer, we'll give an account for this life and how we responded.
なぜならば聖書では、いつの日か私たちはこの地上でどのように生きたかということに対して主に申し開きをする日が来ると教えています。
Oftentimes in this life we get distracted by other people and what they're doing.
私たちはよくですね、他の人たちが、行うこと、何をしているか、どうやって従っているかということに、まあ、気が散ってしまうことがあります。
Or we see the priority, like in this time, David probably couldn't understand it. And the priority may have seemed like saving his life was top priority.
この時もですね、ダビデは本当に何が起こっているのかよく分かっていませんでした。ですから、自分の命を守るということが、まあ、彼にとっての一番の優先事項になっていてもおかしくはなかったと思います。
But God is at work in David's life. And the most important thing, God's priority is training David to be a good king.
彼はダビデのことをよく分かっていました。そして、ダビデがその王となるために必要なトレーニングというものをここでなさっています。やがてもうすぐに彼は王になります。そして非常に大きな権威を持つことになります。その時
は、非常に重要な権威を持つことになります。そうなった時に、
そうなった時に、自分がその神の権威のもとにあるということを気づいているということは非常に大切なことです。
Now we look at Saul, it's just the opposite. Saul had this great authority, but he didn't come under God's authority.
で、それに対してサウルは、彼は、まあその王としての権威というものを持っていましたけれども、彼は神の権威のもとには自分を置きませんでした。
Saul is hurting people. He's hurt many, many innocent people.
そして結果として彼は人々を傷つけていきます。多くの罪のない人たちを傷つけてしまいました。
Saul even thinks he's right in doing it.
で、そうやっている時でさえも彼はもしかしたら自分は正しいことをしていると思っている。
And you know, that's often the case when we are not under God's authority, when we're not really living and recognizing God's authority, we kind of feel righteous.
私たちにも同じことが言えると思います。私たちが神の権威のもとに自分を置いていないときというのは、自分が行っていることは、正しいことをしているというふうに考えてしまうことがあります。
We might even feel more righteous than God.
もしかしたら神よりも自分の方がもっと正しいというふうに感じてしまうかもしれません。
And the result is people get hurt.
私は義をもたらすんだと言ってですね、そして結果的に人々を傷つけることになります。
The nature of the flesh.Is that it doesn't want to come under God's authority.
私たちのこの自然の肉というものはなかなかこう神の権威のもとに来たくはありません。
The attitude of the flesh is, I am king.
私たちのこの肉の性質というのは自分が王だというものです。
I determine what's right and wrong.
自分で何が正しくて間違っているかを決めるんだ。
If you look at it honestly, it's actually exalting oneself above God.
そして、よくよくそれを考えてみるとそれは実は自分自身を神よりも高めてしまうことになります。
the truth is that this attitude of the flesh, and it's something we all deal with, this is a bigger problem than your enemies that you believe you have in this world.
そして実はですね、このような肉の思い態度というものが他に周りにたくさん私たちの敵がいると思っていますけれども、そういった敵よりも実はもっと、厄介な大きな問題になります。
We have a greater need in our lives to win over our spirits how would you say, a victory over the flesh than we do to have victory over enemies and other people in our lives.
私たちには本当にこの自分の肉に打ち勝たなければいけない、そういったその必要性というものが実は周りに置かれているさまざまな敵に打ち勝つよりももっとその内側のその肉に勝つその必要性の方があります。
Well, David decided to trust the Lord.
ダビデはここで主を信頼することを選びました。
And he says there in verse 10, the Lord will strike him.
そして10節にあるように主が彼を打ってくださると信じました。そしてこの時にはダビデは槍と水差しを取ってきました。
You remember back in chapter 24, in a similar situation, he cut off the hem of his garment, and at that time it said his heart smote him.
24章のところでは同じような状況だった時にダビデはサウルの着物の裾を切ってきましたけれども、それによって後にその彼の心がですねちょっとこう良心が咎めました。じゃあ何が一体違っているのでしょうか。実はこの着物の裾というのは房がついていますけれども、これはその人の持つ権威というものを表しています。
Leaders would have more elaborate, you know, hems and things in different colors.And by cutting it, it was sort of showing Saul up, indicating he was attacking the dignity of Saul.
指導者というのはこう房のついた長い衣を着ていましたけれども、それをその裾を切るということはですね、実はこのサウルの持っている威厳といいますか、そういったものに対して、まあ、ダビデが、戦いを仕向けたということになります。
Let's read verses 13
through 20. では13節から20節を読みします。ダビデは向こう側へ渡っていき、遠く離れた山の頂上に立った。彼らの間にはかなりの隔たりがあった。そしてダビデは兵士たちとネルの子アブネルに呼びかけていった。アブネル、返事をしろ。アブネルは答えていった。王を呼びつけるお前は誰だ。ダビデはアブネルに言った。お前は男ではないか。イスラエル中でお前に並ぶものがあろうか。お前はなぜ自分の主君である王を見張っていなかったのだ。兵士の一人がお前の主君である王を殺しに入り込んだのに。お前のやったことはよくない。主に誓って言うが、お前たちは死に値する。お前たちの主君お前たちの主君主に油注がれた方を見張っていなかったからだ。今王の枕元にあった王の槍と水差しがどこにあるか見てみよ。サウルはそれがダビデの声だと分かっていった。我が子ダビデよ、これはお前の声ではないか。ダビデは答えた。私の声です、王様。そして言った。なぜ我が君はこのしもべの後を追われるのですか。私が何をしたというのですか。私の手にどんな悪があるというのですか。王様、どうか今このしもべの言うことを聞いてください。もし私に歯向かうようにあなたに誘いかけられたのが主であれば、主はあなたの捧げ物を受け入れられるでしょう。しかしそれが人によるのであれば、主の前で 彼らが呪われますように。彼らは今日私を追い払って主の譲りの地に預からせず、行って他の神々に仕えよと言っているからです。どうか今私が主の前から去って、この血を地面に流すことがありませんように。イスラエルの王が山で車庫を追うように、一匹の蚤を狙って出てこられたからです。
So David, he has the right perspective. He sees things in relationship to God.
ダビデはここで、まあ、正しい見解を持っていました。彼は、神に全てを関連付けて考えます。
He brings God into the picture.
神をこの視野の中に入れるんです。
He said, if the Lord has stirred you up, you know, if what you're doing is from the Lord, well then, you know, let him accept an offering. But if it's not from the Lord, you know, let's get the, so it's the Lord and what the Lord wants. That's what's important.
ダビデはここでも、もし私に歯向かうようにあなたに捧げかけられたのが主であれば、まあ、主はあなたの捧げ物を受け入れるでしょうと。でもそれが人であったらばと、そう言ってこの主がここにその視野の中に入ってきています。
And David didn't, what he didn't like was to be separated from the worship of God. He was not able to go into the tabernacle.
ダビデが嫌ったのは、この神を礼拝することが妨げられることは本当に、嫌がりました。
This is one of the things about David, one of the characteristics of his life that's so great. He had this hunger for God.
これが、一つダビデの持っていたこの人格の本当に、特筆すべきことだと思います。彼は神に対する飢えというものがいつもありました。
The worst thing he can imagine was to be separated from God.
彼が想像できる一番最悪のことというのは神から断たれるという、
He wrote there 環境を断たれることです。In Psalm 27:4, you probably know this verse. One thing I have desired.And that will I seek, that I can dwell in the house of the Lord forever.
ダビデは詩編の27編のところで、皆さんもよくご存知のこのようなことを歌いました。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り主の家に住むこと。
Okay. Let's in verse 21.
21節。
Saul responds.
サウルは言った。私は罪を犯した。我が子ダビデ、帰ってきなさい。私はもうお前に害を加えない。今日私の命がお前によって助けられたからだ。本当に私は愚かなことをして大変な間違いを犯した。
Saul is almost at the end of his life and he has to confess, I've played the fool.
サウルはもう自分の命が本当に終わりに近づいていました。そして最後になって、私は愚かなことをしたと告白させられています。
What a sad thing for a person to reach the end of their lives and look back and just say, I've been a fool.
人がその人生の終わりになってですね、私は愚かなことをしたと告白しなければいけない状態というのは、なんと悲しいことでしょうか。
Let's read the last verses 22
through 25. 22節から最後。ダビデは答えて言った。さあ、ここに王の槍があります。これを取りに若者の一人をよこしてください。主はおのおのその人の正しさと真実に報いてくださいます。主は今日あなたを私の手に渡されましたが、私は主に油注がれた方にこの手を下したくはありませんでした。今日私があなたの命を大切にしたように、主は私の命を大切にして、すべての苦しみから私を救い出してくださいます。サウルはダビデに言った。我が子ダビデ、お前に祝福があるように。お前は多くのことをするだろうが、それはきっと成功しよう。こうしてダビデは自分の旅を続け、サウルは自分の家へ帰っていった。
Now, this is the last time that David is going to see Saul.
これが、まあ、ダビデがサウルを見た最後になりました。
Before Saul dies in battle.
戦いの中で、まあ、サウルはその後亡くなっていくわけです。
Now, David's life is going to continue on.
ダビデの生涯というのはこの先も続いていきます。
And for the rest of his life, David is going to benefit from this godly character that God has been working into his life.
そしてダビデはこの神が彼のうちに働いて、くださったこの敬虔な、 品性といいますか、そういったものをずっとこう持って歩んでいきます。
He's gonna move on to what God has for him.
神が彼のために用意してくださった、そのことに向かってずっと続けて歩んでいきます。
And what a good thing that he passed this test.
彼がこのテストに合格したというのは本当にいいことです。
Because what if he hadn't? What if he decided to take matters in his own hand and just, you know, run him through? Just speared Saul right there.
もしですね、彼がこのテストに失敗して自分でこの槍を取ってサウルを殺していたとしたら、そして殺して逃げるとしたらどうだったでしょうか。
It would not have been an inspiring story.
それは本当に人をこう励ますような話にはならなかったと思います。
If David in his efforts to protect himself from Saul became like Saul, what a different story it would be.
もし彼が、サウルから自分を守ることに一生懸命になって、そしてそうすることで自分もまたサウルのようなものになっていってしまったとしたら、この話はどうなっていったでしょうか。
And I believe we all face a choice. And when we face our trials, are we going to respond with this? Are we going to respond like Saul or like David?
で、私たちもみんなまた同じような選択を迫られると思います。その時に私たちはサウルのような態度を取るのか、それともダビデのような態度を取るのか。
Will we trust God or are we going to just try and take matters into our own hands?
私たちは神を信頼するのか、それとも自分の力で何とかそのことをなそうとしてしまうのか。
You know, we have opportunities every day, I believe. God gives us opportunities to trust in Him and to build this godly character.
私たちは実は毎日こういった、このキリストに似たようなものに人格を立て上げられるためのそういった機会というものを毎日与えられていると思います。
And you know, the trials are going to pass away.
試練というものは過ぎ去っていきます。
This person that seems like such a hassle to you, that maybe seems like everything, that they're controlling your world, they're gonna pass away. You're gonna be away from them.
皆さんをこう苦しめる人が、いるかもしれません。でもその人たちが、その時はもうそれがいっぱい、それでいっぱいかのように思えたとしても、そういった人たちというのはやがて過ぎ去っていきます。
You know, the Sauls in your life, they come and then they go.
サウルのような人がこう人生に来ますけれども、でもまた去っていきます。
But your character, your heart, your faith, that's going to be what you carry with you from here on out.
けれども、その皆さんの内側の人格とかその信仰とか、そういったものはいつまでも持ち続けていくことになります。
When you choose to trust God, and just give the situation in His hands, you're going to move on to this future that He has, and you know, there'll be more trials ahead, but there'll be blessings.
そしてその神に対する信頼というものも、私たちはそれをずっと持ち続けていくことになります。
And ultimately, you're going to enter into the kingdom.We're going to enter into the eternal kingdom. We're part of the kingdom now, but the eternal kingdom. And we want to just hear, well done.
また、この先に試練がやってくるかもしれませんけれども、でもそういったこの信頼を持ち続けていって、そしてやがては、この神の天の御国に私たちは帰っていくことができます。
Let's pray.
お祈りします。
Dear Lord.I do thank you for this example of David.
愛する主よ、本当にこのダビデの模範をありがとうございます。
And I thank you, Lord, for your work in our lives.
そして私たちの人生のうちにあなたが働いてくださっていることをありがとうございます。
Lord, I thank you for the Abigails you've sent and just your grace and your mercy.
あなたが送ってくださるアビガイルのような人を本当にあなたの憐れみによって送ってくださることをありがとうございます。
I thank you for your Holy Spirit and how you've often intervened and just to warn us or to keep us from destroying when we get all worked up.
聖霊様が本当に私たちに 警告を与えてくださり、取りなしてくださって、私たちが自分たちで滅びの道へ向かうことから守ってくださいます。
And Lord, forgive us for those times when we haven't passed the test. We haven't trusted in you. We've taken matters into our own hands.
私たちが信仰のテストに失敗し、あなたを信頼しきれずに自分の力で何とかしようとしてしまった、そういった時をどうぞお許しください。
And maybe some of us have experienced a lot of pain because of that.
それによってある人たちは本当に痛みを経験したかもしれません。
But Lord, we give you that. We give you our failures as well, and just say, Lord, we trust you with the future.
でもそういった失敗もすべてあなたの御手にお委ねします。そしてこの将来をあなたに信頼しますと今宣言します。
And in the next time we face this test of our faith, just remind us, Lord, and by your Spirit, by your grace, we pass the test.
そして次にまたその試練が、信仰のテストが来た時に、どうか私たちに思い起こさせてくださって、あなたの御霊によって、憐れみによって、どうかそれをパスすることができるように助けてください。
Because Lord, we want to be men and women with godly character.
私たちは本当に神に従う敬虔なその品性を持ちたいと願っています。
So do you have your way in our lives, Lord.
ですからどうかあなたの道を私たちの人生のうちになしてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
Amen.